おはようございます、秀樹さん。2025年11月8日の医療論文ニュースです。一方目、タイトルはエリゲロンボネリエンシス、白の花わらびによる抗マラリア活性と毒性の評価。ジャーナルはジャーナルオブエスノファーマッコロジー。背景、目的。エリゲロンボネリエンシスはアフリカで伝統的にマラリア治療に用いられるため、その科学的有効性と安全性を明らかにする目的で研究が行われた。方法、対象、植物を N ヘキサン、酢酸エチル、メタノールで順次抽出し、インビトロでプラスモディアムに対する好気性中活性とガメトサイトへの影響を評価、さらに細胞毒性や動物での毒性試験で安全性を確認した。結果、発見。抽出物の一部はプラスモディウムの増殖抑制とガメトサイト減少を示し、活性は抽出溶媒と濃度に依存した。毒性は低、中等度で容量依存性の副作用が観察された。意義、応用、伝統使用を支持するエビデンスを提供するが、臨床応用には有効成分の同定性性、容量設定、長期安全性や相互作用の評価が必要であり、将来的に新規抗マラリア薬や伝統医療の標準化に貢献しうる。二方目、タイトルはテナシン C 結合自己組織化ペプチドハイドロゲルによる大欠損性骨再生。ジャーナルはビオーマテリアルズ。背景、目的、大欠損小骨は自然治癒せず、BMP2 療法は有効だが制御できない流出で副作用が出るため、テナシン C で機能化した自己組織化ペプチドハイドロゲルを用いて BMP2 の局所保持と骨再生効果を検討する。方法、対象、テナシン C 配列を組み込んだ自己組織化ペプチドでハイドロゲルを作成し、BMP2 結合性や骨芽細胞の応答をインビトロで評価し、続いて大欠損を作成した動物モデルで新生骨形成を比較した。結果、発見。機能化ハイドロゲルは BMP2 を安定に保持し、骨芽細胞の増殖、分化を促進、動物モデルで従来材料より優れた欠損修復と新生骨形成を示し、BMP2 の不適切な流出関連副作用が低下することが示唆された。意義、応用、この材料設計は BMP2 の局所制御と安全性改善を両立し、臨床での大欠損性骨治療における生体材料の有望な選択肢となり、将来的な臨床展開や他の成長因子応用にも応用可能である。三方目、タイトルは神経変性疾患における神経炎症、T リンパ球の仲介に着目して。ジャーナルはニューラルリジェネレーションリサーチ。背景、目的。神経変性疾患は中枢神経の蓄次的障害であり、神経炎症が進行因子として重要であるため、T リンパ球の役割と治療標的としての可能性を明らかにすることが目的。方法、対象、既存の基礎研究、臨床研究、動物モデルの文献を系統的にレビューし、アルツハイマー病やパーキンソン病などでの T 細胞動態と効果を比較検討した。結果、発見、病変部への T 細胞浸潤や炎症性サイトカイン産生、ミクログリアとの相互作用が確認され、T 細胞は病態悪化と修復促進の両面性を持ち、サブセットのバランスが疾患経過に影響することが示された。意義、応用、T 細胞サブセットや機能を精密に標的とする免疫調節療法は神経炎症制御の新戦略となり得るが、効果と安全性を評価するためのさらなる基礎、臨床研究が必要である。以上、本日のニュースでした。オリジナルの論文はリンクからご確認いただけます。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。